皆さんおはようございます。皆さんには何らかの負債、借金がおありでしょうか。今年住宅を購入された方、または、家を建てられた方、また今建てている方、または車を新しく購入された方の中には、銀行から住宅ローンや車のローンを借りた方がいらっしゃると思います。私自身もまだ住宅ローンの返済が残っています。12月になると残高といいますか、これだけまだ返済しなくてはならないといきますけど、あんまりいい気持ちをするものではありません。私たちの教会も隣接地を購入した後、銀行のローンの残高がですね、毎週の週報の皆さんの右の下に残高が掲載されています。今日現在今月は4207万円まだ残っています。今月ですね、12月ボーナスを支給された方がどのくらいいるでしょうか。ボーナスをもらって嬉しい、予想してた以上に支給された、国家公務員の方も企業の方も前年度を上回るボーナスが支給されたっていうのニュースが流れてましたけど、羨ましい限りですけど、めったに、公団からですね、施設献金を捧げてくださいってアピールはしませんけども、年に1回ぐらいはいいかなと思いますのでぜひ期待してた以上にこんなにもらって申し訳ないと思う方がいれば施設献金の方に捧げてください。4207万円。これは例えばの話ですが、皆さんの中に大変気前の良い方、聖書的に言えば惜しみなく神に捧げたいという気持ちがある方、この教会が今抱えているローンの返済を全部捧げましょうという方が現れたらどうでしょうか。まず施設拡充委員会の方は喜びますよね。今までいろいろこうじゃないかああじゃないかって新しい建物のために相談してきて、もうその計画は来年から今年度中に返済して来年度中から新しい建物を建てることができるんだということで大いに喜ぶと思います。また私たち自身ももし善意ある気前の良い方が来てですね、あなたの負債を全部私が払ってあげましょう、代わりに払ってあげます、ローンもうこれ以上払わなくていいんだ、帳消しになった時にどれだけ喜ぶことでしょうか。施設拡充委員会の方に限らず、教会のこのローンが返済完済された時に人々はこの年を主の恵みの年と呼び、大いに神が与えてくださる備えと配慮を感謝して喜べることだと思います。今朝旧約聖書のイザヤ書61章、先ほど朗読していただきました、2節に記されている主の恵みの年、これは旧約聖書のレビ記25章に記されているヨベルの年、Year of Jubilee と言いますけど、ヨベルの年のことが背景に記されています。私たちがアドベント対抗節の3週目に入り、来週24日のクリスマスの礼拝を祝うときに、この対抗節クリスマスの主人公である主イエスキリスト、すなわち贖い主によって私たちの人生にもたらされる大きな喜びについて記されています。この贖い主がもたらしてくださる喜びについて、今朝ご一緒にイザヤ書の61章から考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと 招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要をよくご存知ですから、それぞれの必要に合わせてあなたの御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの救いの言葉を、そしてあなたの癒しの言葉、どうぞそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書を今朝イザヤ書61章1節から4節、そして8節から11節を見てまいります。お開きください。今朝のイザヤ書61章の1節2節は新約聖書のルカの福音書4章16節から19節で、主イエスご自身がご自分の故郷であるナザレに戻られた際に、町の街道で行われていた礼拝において朗読された箇所です。主イエスはこの世に救い主、贖い主として来られたご自分の使命について、このイザヤ書の61章からユダヤ教の街道の礼拝の中で朗読されました。ルカの福音書4章ですね。16節から19節を読みいたします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われた人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。主イエスがご自分の贖い主としての使命をどのように理解されていたかを垣間見ることができます。ルカの福音書の特徴は、主イエスの生涯とその使命において聖霊の働きがいつも大切な役割を果たしていることを繰り返し述べています。今朝のイザヤ書の61章の一節にあるように、神の霊である聖霊がいつも主イエスと共にいてくださること、そしてイスラエルの王や祭司たちが油注がれた者として神から任命されたように、神の油注ぎによって御子イエス・キリストが王の王、主の主として使わされることがわかります。イザヤ書の61章1節2節をもう一度見します。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべて悲しむ者を慰め。ここに一節に記されている貧しい者とは、単に経済的に乏しい貧しいことを意味するのではなくて、心が打ち砕かれ絶望している者、自分自身の心の破綻に気がつき助けを求めている、必要としていること、そのことに気がついている人たちを意味しています。そのような人々のもとへ 良い知らせ、福音を伝え、傷ついた心を癒し、救い出すために主イエスは来られました。このようにイザヤ書の言葉を朗読された主イエスは、ご自分の救い主として、そして贖い主としての使命を明確にユダヤ教のこの街道の中で人々に宣言しました。先週の、聖書の箇所、イザヤ書40章の1節2節にも記されている命令と同様に、すべての悲しむものを慰め励ますためにイエスは来てくださいました。先週のイザヤ書の40章1節2節をもう一度お読みいたします。慰めよ、慰めよ、私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けたと。続いて61章の3節4節を見ていきます。贖い主である主イエス・キリストがもたらす喜びとはどのようなものなんでしょうか。それはこの負債を誰かが代わりに支払ってくれることを通して、負債を免除された者が体験する驚きと喜びです。イザヤ書61章3節4節もう一度お読みいたします。シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義のお菓子の木、栄光を表す種の植木と呼ばれる。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。私たち人間、誰もが生まれながらにしている、負っている、この霊的な負債は、人間の堕落の罪による結果であり、それは死と滅びです。私たちの代わりに十字架にかかり、その負債、心の重荷を私たちを救うために死んでくださった方が、イエス・キリストです。自分自身の罪による悲惨な状態に気がついた者は、霊的に破綻している状況を嘆き悲しみます。イスラエルの民の背きの罪のために、神の裁きを受けて崩壊したイスラエルの廃墟の町々を建て直します。そして復興してくださる神の働きと同じように、私たち人間の心の痛み、苦しみ、悲しみ、憂い、嘆きから起こるこの悲惨な状態から回復させることができるのは、神の霊を受けて私たちのもとに救い主として、贖い主として来てくださるキリストだけです。主イエスキリストを救い主として信じ受け入れた者は、文字通り救われた者、贖われた者として、贖い主がもたらす慰めと喜びを主の恵みの年に体験することができます。けれども、自分自身の心の悲惨な状態を認めずに、負債を代わりに負ってくださる贖い主の救いを求めなければ、61章の2節に記されているように、その日は神の復讐の日となります。神からの裁きを受けることになってしまいます。まだ主イエスキリストを救い主として信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、すべての霊的な負債、心の重荷を贖い主イエスに明け渡して、主の恵みの年の喜びを体験することができるように、イエスキリストを信じることをお勧めしたいと思います。新約聖書のローマ人の手紙3章使徒パウロはこのように教えています。ローマ人の手紙3章22節から24節を読みします。 すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受け取ることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。続くイザヤ書61章の8節から11節を見ていきます。この8節から11節の箇所には、救い主、贖い主、イエス・キリストを使わせてくださった神の4つの特徴が記されています。8節を最初に見します。誠に私は公義を愛する主だ。私は不法な略奪を憎む。私は誠実を尽くして彼らに報い、常しえの契約を彼らと結ぶ。旧約聖書は一貫して神が公義公正を愛される方であることを教えています。61章の8節の全般でも明確に主ご自身が公正を愛しておられると宣言されています。神は聖なる方であり、人間が罪のゆえに犯す不正行為を放ってはおかれません。公正を愛し、神のしもべとして公正を行うことが、私たち人間にも神から求められています。旧約聖書の終わりの方になりますけれども、小預言者で御箇所があります。御箇所の6章に次のような言葉があります。6章の8節。主はあなた方に告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなた方に求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなた方の神と共に歩むことではないか。イザヤ書の61章9節に戻ります。9節。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末の国々の民のうちで知れ渡る。彼らは見る者は皆彼らが主に祝福された子孫であることを認める。罪により堕落してしまった人間が神に背き、死の滅びの道を歩んでいても、人間との関係を回復し、正しい関係に修復することを神はいつも望んでおられます。それは神がイスラエルの父祖アブラハムと契約を結んだ、その契約を忠実に今も守っていてくださるということです。その契約を守るために、神は私たち人間をいつも祝福することを望んでおられるからです。大切な箇所ですから、創世記の12章、アブラハムと神の契約の箇所を読みいたします。創世記の12章1節から3節。その後主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民として、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。イザヤ書61章の10節に進みます。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。この10節に記されている3番目の神の特徴は、私たち人間を救うことを愛されているということです。聖書は神から人間への愛のメッセージ、ラブレターと呼ばれています。 その意味するところは、旧約聖書の最初の創世記から、そして新約聖書の最後の書簡である黙示録に至るまで、一貫して神の人類救済の物語が記されているからです。主の恵みの年に、贖いにしかもたらす喜びは、神がこの世に使わせてくださった贖い主、救い主イエス・キリストを信じる信仰を通して、すべての人が救われることにあります。人間との正しい関係を修復し、罪と死の滅びから人々を解放する救う働きを、神ご自身が誰よりも一番熱心に、夢中になって行っているからです。新約聖書のヨハネの福音書3章16節から17節を読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。続くイザヤ書の61章の11節を読みします。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とすべての国の前に芽生えさせるからだ。公正を愛され、アブラハムとの人類の祝福の約束を守り、人間を私たちを祝福し救うことを常に求めておられる神であるからこそ、この世界に神の義がもたらされる、創造主なる神への賛美が起こることを期待されています。神は正義と賛美を愛されています。今朝の礼拝の最初に読まれた招きの言葉、唱詩、詩編の100編4節が用いられました。この詩編100編4節にあるように、義なる神を礼拝するために招かれている私たちは、神に感謝し、共に賛美を捧げます。詩編の100編の4節、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたたえよ。最後にまとめていきます。冒頭で、現在私たちが抱えている負債に対して、どなたかが惜しみなく捧げ、その負債を肩代わりしてくれたら、どれほど素晴らしいことか、嬉しいことでしょうと話しました。しかし、それ以上に私たちが祈り求め、期待すべきことは、まだ主イエス・キリストを救い主、贖い主として知らない方、信じ受け入れてない私たちの家族や友人、そしてこの東久留米の地域に住む方々が霊的に救われること、罪による死の滅びから解放されること、贖われることです。対抗説第3週に示されたイザヤ書の61章の御言葉から、次の2つのことを心に留めていただければ幸いです。まず第一に、贖い主はイエス・キリストは救いの喜びをもたらすためにこの世に来てくださったということです。神のご計画は、堕落して罪を犯した人間を救うことにあります。人間を愛しておられる神は私たちを救うことに一生懸命です。神の霊の力を受け、すべての人の霊的負債を贖う救い主としてこの世に来てくださった主イエス・キリストを、それぞれの人生の主として信じ受け入れ、共に礼拝し賛美をすることができるように祈り求めていきたいと思います。2番目に、もうすでに主イエス・キリストをご自分の救い主、贖い主として信じ受け入れているキリスト者の皆さんにあっては、ぜひこの対抗節、クリスマスに罪の重荷、私たち自身では到底支払うことのできない負債から解放されているものとして、その喜びを共に分かち合いたいと思います。 来週24日のクリスマスの礼拝の時に、そして夕方のイブ礼拝の際に、家族や友人が一緒に来ることができるように、今週祈ってみてはいかがでしょうか。お祈りいたします。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。恵み深く憐み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のイザヤ書61章の御言葉をありがとうございます。大公説第3週に入りました。この週にあなたがなぜこの世に救い主としてお生まれになったのか、贖い主として父なる神より使わされたのか、どうぞこれらのことを心に留めることができますように。あなたが私たちの霊的な負債を負ってくださるために、私たちの罪の贖いのために十字架の上に死んでくださったことを覚え、ありがとうございます。そしてあなたは3日後に死より勝利されよみがえり、今私たちと共にいてくださることを覚え感謝します。またいつの日かあなたが再びこの世に戻ってこられるときに、その再臨を待ち望む者として、その時に備えることができるように、そしてその日があなたの恵みの年、恵みの時となることができますように、あなたの福音を、良い知らせを一人でも多くの人と分かち合うことができるように助け導いてください。子供から大人まで、どうぞ一人でも多くの方があなたを救い主として、贖い主として信じ受け入れることができるように、この大公説第3週を、また来週のクリスマスの礼拝を、イブ礼拝をあなたがどうぞ用いてください。今心が重荷で覆われている方も、痛みや悲しみや苦しみや憂いがある方も、すべてあなたに明け渡すことができますように、あなたがもたらしてくださる喜びを知ることができるように、今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。